乏症を治す30の方法。その1、貧乏症の意味とは何か。特に日常では貧乏症という言葉を聞くことがあります。私は貧乏症です。貧乏症の人は持てない。あの人はお金持ちの貧乏症。決して自生と貧乏症になる。昔は貧乏症でなかなか治らない。貧乏という言葉がついているので貧乏に無理することだと思いますが、そうではありません。貧乏症という言葉は聞いたことがあってもきちんと意味を理解していない人も多いのではないでしょうか。では改めて貧乏症の意味を確認しましょう。貧乏症の意味とは何か。貧乏症とは何事も決して自生で気持ちに余裕のない性質のことを言います。つまり貧乏のような性質という意味として貧乏症と呼びます。経済的に余裕のない人には余裕のない言動を流すため貧乏という言葉を次第に言われるようになりました。ここで注意しておきたいのは貧乏症は経済的な余裕に関係することは限らないという点です。確かに貧乏症は貧しい人に多くなる特徴ですが、そのためではありません。貧乏にでも貧乏症でない人もいます。お金持ちでも貧乏症の人もいます。貧乏だから貧乏症になるのは仕方ない部分もありますが、経済的な余裕があって貧乏症になるのは損でしょう。お金持ちの道と言われるのは普通に貧乏にと思われるような印象です。貧乏症の人には他に決して使いになります。節約の一環として無駄な部分を削らないですが、必要なところまで節約するのはよくありません。貧乏症になると一つぐらいに増すので貧乏症につながることがあります。貧乏症は直した方がいい性質です。特に私は貧乏症ですと自慢げに語る人がいますが、実際は自慢になることではありません。私はお金の使い方が下手ですと公言しているようなものです。病気ではありませんが病気のようなものです。残念ながら貧乏症は自慢になることではありません。どうしたより現実ではあるものの貧乏症には貧乏症には影響やデメリットがあります。本人の気づかないところで精神の一番で心から余裕があります。貧乏症のままではお金持ちでもケチくさいねと言われ称賛されていくでしょう。結果として貧乏症は生活に影響を与えることがあります。もし自分に貧乏症の心当たりがあればできるだけ直した方がいいでしょう。貧乏症は努力しないで克服が可能な性質です。今からでも貧乏症の改善に取り組めばあなたの印象が改善します。貧乏症を直せば貧乏であってもお金の使い方がスマートねと言われるようになるでしょう。お金の使い方が上手になることで人づきあいも向上するでしょう。多くの人からどんどん愛されるようになります。貧乏症の意味を確認する。貧乏症を直す30の方法。その2、貧乏症は自慢になることではない。私は貧乏症です。時々自慢げに自分が貧乏症であることを彼金銭感覚が低い人に比べれば無駄遣いが少なくお金が貯まりやすいでしょう。また貧乏症であることを公言しておけば余計なことで目を払わずに済みます。自分が貧乏性でおけば場合が与えられることもありません。気持ちが切れて場合が自分がどう思われようと平気になるでしょう。貧乏症と公言するメリットも少なからず存在します。しかし実際のところ貧乏症は自慢になることではありません。私はお金の使い方が下手ですと公言しているようなものです。貧乏症とは何事も決して気持ちに余裕のない性質のことを言います。気持ちに余裕がないと焦り嫌なことといった態度になりますでしょう。本人はいいかもしれませんが、周りから見ると背筋も上品とは言えないでしょう。特に貧乏症は周りの障害が接近することもあります。いつもケチくさいと取り越し雰囲気になるため周りの人は接近くなるでしょう。貧乏症の人は消費イコール損という考え方があるため徹底的に消費をします。無駄遣いは悪くないですが、必要なところまでお金を使わないのは誤った節約です。日常生活ではきちんとお金を使った方がいい場面があります。交際費は円滑な人間関係に役立ちます。お世話になっている方々の接待や贈り物は人づきあいの向上につながるでしょう。食費はきちんと地位の向上に役立ちます。必要な食費まで切っていると仕事に支障が出るでしょう。子供たちにあげようとしたのももったいないとはいえ軽くありはいけません。子供たちにあげようとしたのは未来の投資という考え方もできます。お金の価値は人それぞれですが、節約とはいえ必要なところまで削るのはかえって悪影響です。したがって貧乏症は自慢になることにならないのです。貧乏症を自慢として使っているなら改めた方がいいでしょう。貧乏症という記述がある場合も控えておくのが特策です。貧乏症であることを自慢しない。貧乏症を治す30の方法。その3、貧乏症の人はお金に対して強い執着がある。貧乏症を治すにはどうすればいいのでしょうか。貧乏症の人はお金に対して強い執着があります。お金を使うのは悪いこと。余計な出費はしたくない。少しでも無駄遣いを減らしたい。考えているのはいつもお金のことだ。もちろん節約は大事です。お金を貯めるにはまずお金の無駄遣いを減らして気づくことが欠かせません。少しでも無駄遣いを減らすことでお金を貯まりやすくなります。ギャンブルなどの浪費ながら徹底的に対処した方がいいのも事実です。浪費なし消費もできるだけ抑えた方が生活費もすぐになるでしょう。しかし貧乏症の人は節約を通り越して極端に出費を制限しているのが特徴です。一年でもその時だって一年でも得を得ようとします。節約か節約精神といえば聞こえはいいですが、決してすることについては余裕がありません。貧乏症の人は貧乏症という言葉は裏に考えていることはお金のことなんです。表向きは平成を装っていても心の中ではお金お金と念仏のように捉えています。ケチくさい行動をしていると余裕のない雰囲気に流れるため人が離れていきます。彼らは何だかの人は感じが悪いよね、接しにくいよねと言われるでしょう。人が離れていくと運も見放されていきます。結果としてますます貧乏になっていくのです。矛盾しているようですが、貧乏症を治すにはお金のことを忘れた方がいい場面があります。お金を置いているとお金は怖がって逃げていきます。貧乏症を治すにはお金の価値の変える必要があります。大切な人には損得を忘れて贈り物をすると感動してもらえるでしょう。気持ちのこもった贈り物をすることで出費があっても結果として円滑な人間関係が実現できます。お世話になっている人にはおもてなしをすると喜ばれるでしょう。出費はありますが日頃の感謝を込めたおもてなしは人づきあいを深める大切な機会になるはずです。時は当初ゆがんだ方も大切です。勉強や習い事など成長や行動につながるお金の使い方は人生を豊かにします。仕事の大事な場面ではチャンスをつかむためにお金を使うことも必要です。取引先に接待をしたり有名講師のセミナーに出席したりなどチャンスをつかむためにお金が必要になることもあります。こうした取り組みを少しずつ心がけていくことで貧乏症が治っていきます。お金を貯めるだけではいけません。お金を使うだけではいけません。大切なことはお金を貯めても適度に使うということです。お金を貯める場面と思った時は決して考え方は忘れて財力を出費した方が幸運を使います。お金に対する執着を減らし大切なところにはきちんとお金を使う。貧乏症を治す30の方法。その4、貧乏症を治す方法は一つしかない。細かいことに決して余裕や落ち着くことができる。貧乏症を治す方法はあると困っています。行動習慣を改める。考え方や価値観を変える。正しい金銭感覚を見つける。これらのポイントを全部改善していくと貧乏症を治していきます。貧乏症を治す方法は数を存在するためどこから着していたか困難するのではないでしょうか。もしくは抽象的なイメージになって全体像を把握しにくいかもしれません。しかし大きく考えると貧乏症を治す方法は一つしかありません。細かいことに決して余裕や落ち着くことができる。これだけのです。貧乏症の人には細かいことにお金を使用する傾向があるためまず決して支払いを改めます。無駄遣いは避けつつも必要なところにはきちんとお金を出すようにします。その上で余裕や落ち着くことができると貧乏症から卒業できます。貧乏症を治すことの最も基本なポイントですが、最も重要なポイントでもあります。結局のところ貧乏症を治す数の方法は細かいことに決して余裕や落ち着くことを実現するしかありません。このポイントさえ意識できれば頭の中の全体で貧乏症を治す方法をシンプルに考えることができるはずです。今日から細かいことに決してするのはやめましょう。そして少しでも余裕や落ち着きの言動を心がけましょう。これを意識するだけで貧乏症は今すぐ改善に向かいます。貧乏症を治すことの最重要ポイントを意識する。貧乏症を治す30の方法。その後、収入が少なければ貧乏症になるのも仕方ない。貧乏症になる最も肝心な理由の一つ、それは低収入です。収入が少なければ貧乏症になるのも仕方ないことがあります。もちろん低収入の人は全て貧乏症になるとはありませんが、無視できない現実でしょう。何をするのもまずお金です。遊びにせよ、贈り物にせよ、おもてなしにせよ、お金が必要です。寄付をするのも、チャンスを得るのも、元々お金があってこそ実現できます。立派な収入なら生活していくのがやっと、なので必然的にお金も決してしまうでしょう。経済的に余裕のない状況では心に余裕がない、自己肯定感も低下するため、ぷよぷよしやすくなります。収入が少ないで貯金までは小さな損得感情の過剰に反応してしまいます。もはや生存するための動物的本能と言ってもいいでしょう。お金は心の余裕に影響する特徴があります。収入が少ないと心や気持ちの余裕が失われ、焦ったり、痛みがしやすくなります。収入が多いと心や気持ちの余裕ができて落ち着きやすくなったり、簡単に考えたりします。人によっては収入が増えただけで貧乏症が治るケースもあります。そのため貧乏症を治すなら収入を増やすことが欠かせません。一気に収入を増やすのは難しくても少しでも増やす努力をしましょう。これ以上収入を増やすのは難しいと思っても簡単に諦めず知恵を振り絞ってみてください。収入を増やす方法も確かにですが、例えば今のような行動が代表的です。収入を増やす方法時、初級。最も肝心な方法としては初級です。有効な仕事だったり仕事の進め方を工夫したりすると仕事の効率も良くなります。一週間に仕事を頑張って評価されれば昇進によって初級が期待できるでしょう。役職なしは残業代が出ませんが役職手当がつくこともあります。昇進が実現すれば収入が増えるだけでなくキャリアアップにもつながるため取り組む価値があるでしょう。収入を増やす方法に、副業。会社で副業が許されているなら、夜間や週末などの間に時間を使ってビジネスを始めるといいでしょう。もし就業規則で副業が許されていなくても、上司に相談すると特別許可をもらえる場合があります。本業に支障を出さないこと、競合他社に関わらないことなどを約束すれば説得しやすくなります。仕事に関係する副業が収入を増やすだけでなく、本業に関するメリットもあります。収入規模が増えれば毎日のことがあっても無収入だけは防げるので精神的に安心できるでしょう。収入を増やす方法3、転職。転職の一つの選択肢になるでしょう。実績と実務経験の十分積んでいれば、転職によって収入が増える可能性があります。価値の高い社会を有していれば、ますます有利に働くでしょう。転職に失敗するリスクはゼロではありませんが、実績と実務経験に自信があるなら選択肢として検討する価値があるでしょう。収入を増やして経済的な余裕を作る。 貧乏症を治す30の方法。その6、ギャンブルは帰って貧乏症を悪化させる。貧乏症を治すには収入を増やすことが欠かせません。収入がなければ貧乏症になるのも仕方ないことがあります。そもそも収入がなければ心には絶対する余裕はありません。お金は心にも影響する側面があります。収入の対象に応じて心や気持ちの余裕も変わってきます。貧乏症を治すには少しでも収入を増やすことが必要不可欠です。自分なりに努力で収入を増やすのはいいですが、この特殊した選択肢があります。ギャンブルです。とにかくお金さえあれば全て解決すると思い、一攫千金を狙ってギャンブルに手を出してしまいます。確かにギャンブルで終わりの要請は短時間で一気に収入が増えます。楽に短時間でお金を稼ぐならこれほどの方法はありません。では、経営に協定パチンコすると。宝くじで勝負ではいきなり億万長者になる可能性もゼロではありません。宝くじの当選金は一時刻ですが、社税の免税金がかからずほとんど自分のお金にできます。しかし、いくら収入を増やすとはいえ、ギャンブルに手を出すのは不適切です。ギャンブルは勝てる確率より負ける確率の方が高いと高く設定されています。神は努力に応じて勝率を上げる要素もありますが、実際のところ運の要素が大半です。つまり、ギャンブルは負けるようにできています。収入を増やそうとギャンブルに手を出すと増やすことが増やす結果に悪いでしょう。ギャンブルは貧乏症を悪化させてしまうのです。収入を増やすなら、まっとうな時間で取り組むようにしてください。懸命に仕事を頑張って、昇進昇給をする。副業して収入を増やす。年収アップを狙って転職をする。こうした方法の方が確実性、将来性が高く、自分のキャリアアップにもつながります。収入を上げる可能性を努力に応じて高めることができる手段です。少なくともギャンブルより堅実です。貧乏症の人にとってギャンブルと怖いものはありません。収入を増やしてもギャンブルには手を出さないのが賢明です。収入を増やしてもギャンブルには手を出さないようにする。貧乏症を治す30の方法。その7、貧乏症は心を守り、心に余裕を持たせてくれるもの。貧乏症を治すなら貯金が稼げません。少しでも貯金を増やす努力をしましょう。収入を増やしつつ、成功して貯金も増やしていくといいでしょう。貯金がゼロの状態では、今出金が必要になった時、対象に困惑するでしょう。急に友人の結婚が決まって、ご収入が必要になることもあるでしょう。ある種なら、病気として医療費がかかることもあるでしょう。突然、簡単な壊れて、収入費用が必要になることもあるでしょう。ご収入ゼロ料金、ゼロ収入費用にゼロ、急な出来事のような何かと考えられます。お金は来るのを減らす道具です。貯金がないと、頭が不安や心配がならず、落ち着くのが難しくなります。その東の生活になってしまい、将来の投資の糧になります。今は貯金は心の守りです。心に余裕を持たせてくれるもの。いざとなった時、お金は強力な説得や頼りになる存在です。人とは違い、絶対ならない存在でもあります。貧乏症を治す一環として、少しでも貯金を増やして余裕を作っておくことが大切です。貯金があれば貧乏症になることはありませんが、貧乏症を治すなら貯金は必要です。何かあっても大丈夫と思えるだけでも不安や心配がないに安心がいられるでしょう。落ち着くなりたり、強くなりたりするでしょう。貯金が増えるにつれて、心の余裕も増えていくので、貧乏症になる可能性も高くなります。スムーズに貯金するのは目標額を設定しておくのがコツです。非現実的な目標額ではなく、少し頑張れば達成できる目標額がいいでしょう。現実的な目標額を設定しておけば、モチベーションがアップしてお金が貯まりやすくなります。あなたは今、貯金がいくらありますか？できるだけ具体的な貯金額を設定して、スムーズにお金を貯めていきましょう。収入は少なくても一定の貯金があれば、いざとなっても大丈夫と安心がいられます。少しでも貯金を増やして、心の余裕を設定しておく。貧乏症を治す30の方法。その8、貧乏症と節約家は似てきたもの。貧乏症と節約家、どちらも同じ意味に聞こえます。無駄遣いをして大切にお金を使うという点ではどちらも同じです。それぞれに似ているため同じと思っている人も多いのではないでしょうか。特に意欲を決せずあやふやにしている人も多いかもしれません。しかし貧乏症と節約家は似てきたものです。ニュアンスは似ていますが厳密には異なります。同じに考えているとコミュニケーションの上で生まれるため注意が必要です。貧乏症とは何事も決していて気持ちに余裕のない性質のことを言います。貧乏症の特徴として出すのは決して社員上です。節約はするものの必要なところまで出し使用します。わずかな損得に他人に反応します。少額でお金に失敗するとすぐ感情的になり、会社にくよくよしたりします。そのためお金は貯まりますが、心に余裕がなかったり、人遣いに摩擦を生んだりします。節約家とは節約の生活の心情としている人のことを言います。節約家は貧乏症とは違い、決して社員上がありません。無駄をかけて気にすることがあっても必要なことにはきちんとお金を使います。時には自分にあり、人遣いといった投資的な使い方や、寄付といった自然的な使い方もできます。お金の使い方のメリハリがあって、きちんとお金をコントロールこのように貧乏症と節約家は似てきたものです。一言で言い合わせなら節約家になっても貧乏症にならないです。節約家は心が出るべきですが、貧乏症はできるだけ避けておきたい。あなたが内藤するのは節約家ですか、貧乏症ですか。節約家ならそのまま努力を続けましょう。貧乏症なら適度にお金を使うことで、良いことを見つけましょう。貧乏症と節約家を混同せず、区別する。貧乏症を治す30のこと。その9、貧乏症を治すことは節約精神をやることではない。貧乏症を治すには適度にお金を使う習慣が欠かせません。適切にした生活なりは心の強くなり、心の器が小さなり、気持ちの余裕がなり、精神的に悲惨できます。さらにお金は精神なんてお守りにしかなりません。お金は人生を便利にするためのツールです。お金は使ってこそその効果、効力を発揮します。出費を一貫して制限するのではなく、大事なことにはきちんとお金を使っていくことで貧乏症を治っていきます。道具にお金を使えば便利になります。自分にお金を使えば成長になります。人遣いにお金を使えば絆や思い出になります。必要なことにお金を使っていくことで、心の強くなり、精神的な余裕を生まれていくのです。しかし、この時、余裕があります。そうか、貧乏症を治すには節約をやめればいいのかと思う人がいます。これは違うのです。貧乏症を治すことと節約精神を分けて考える必要があります。いくらお金を使うとはいえ、無意味、無駄なお金の使い方は不適切です。節約をやめれば無駄な出費が増えます。不毛なお金の使い方は無駄遣いにしかなりません。節約精神を忘れたらどうしたらなるのは時間の問題です。ゆくゆくは円高人生に発展する可能性もありません。貧乏症を治すには適度にお金を使いますが、節約精神は継続が必要です。節約精神は一生懸命大切な金銭感覚です。もったいないという気持ちは私たちの節約精神の皆さんに必要なことです。貧乏症を治そうと心がけても節約精神は忘れずずっと持ち続けていくことが大切です。貧乏症を治しつつも引き続き節約精神は心がける。貧乏症を治す30の方法。その10、貧乏症を治そうとしてどうしたらなってはいけない。貯金ばかり集中するのはよくありません。お金は貯まりますが、ストレスも貯まります。節約は成功するかもしれませんが、人生の楽しみが良くなります。貧乏症を治すためには適度にお金を使っていくことが大切です。大切なことがなければ、記念日にプレゼントを贈ることができるでしょう。時には部下に食事を取って、良好な人間関係に役立てるのもいいでしょう。お世話になっている方がなければ、感謝の気持ちとして、たまには接待をしてみるのもいいでしょう。趣味や娯楽に使うのもよし、気分転換やストレス発散に使うのもよし、お金を借りるだけではなく、適度に使うことで貧乏症を治していきます。しかし、お金を使うのはいいのですが、歳数には注意してください。そうか、お金をどんどん使ってしまおう。お金を使うのはいいですが、油断すると歳数してしまうことが一度油断すると節約する緊張感の音が出てしまい、歯止めがしなくなることがあります。今まで消費活動を抑制していたのにお金を使い始めた途端に一気に爆発することがしなくなりません。久しぶりにお金を使うのでコントロールを誤っていつの間にか再生することもあるでしょう。節約の程度を緩めるつもりが緩めすぎてしまう。適度にお金を使うつもりが過剰になってしまう。これではどうしたらいいかって一直線です。お金を使うのはいいですが、緩むようにお金を再生するのは良くありません。貧乏症を治そうとしてどうしたらなってはいけない。再生した結果、金銭感覚が壊れてしまうのが一番怖い。勢いになってどうしたらならないように注意してください。どうしたらならないなら貧乏症のままでいることがまだ現実です。貧乏症の人の方が大事にお金を使っているため少なくも破産することはありません。貧乏症を治そうとするのはいいですが、あくまで適度な範囲を整えてください。少しお金を再生できるかと思えば再生前に抑制するのが特策です。お金を使っても節約精神は引き続き大切にしておきましょう。貧乏症を治そうとしてどうしたらならないように注意する。貧乏症を治す30の方法。その11、無料になさすすぎない。日常生活では無料で商品を入手できる場面があります。デパートの食堂が、街角で買われている商品や無料サンプル、家庭においては無料の購入力、広告や販売促進の一環として無料で提供されているサービスがあります。こうした場面で貧乏症の人はガスガスした態度になります。食堂ならば一人でいくつも食べる。食品や無料サンプルが買われていたら一度何度も受け取る。家庭においては無料の購入力をこっそり対応に進める。もちろん無料なので経済的なダメージはありません。もらえるものはもらっておくという考え方もしれません。また必要に応じて利用を受け取るならいいでしょう。食品の場合気になる食材があるとき、他人として食堂を利用するならいいでしょう。気になる商品ならば食砂糖やコーヒー類など味わいの調整に必要な手間は問題ありません。しかし、ガスガスするのはマナー違反です。無料とはいえ、その費用は企業側が負担しています。原価だけでなく、人件費や製造加工費もかかっています。人が大量独占すると、小さな金額とはいえ、企業側の負担を増やすことになります。人が多く独占すると、他の人が利用できなくなり、迷惑になります。何より用品ではありません。無料にガスガスするのは、私は貧乏症を象徴する姿。私はお金に執着心がありますと、恥ずかしげもなく言い返しているようなものです。周りからは、癒やし、みっともない、忙しいといった様子に金の低下につながるでしょう。無料で我々なんでも欲しいという貧乏症の難しい考え方が大変な瞬間でもあります。周りの方は一緒にいるのが恥ずかしいと思われ、人が離れていくに違いありません。無料で入手できるものがあっても、取り過ぎるのはよくありません。心がけたいのは常識にのっとったままです。必要な時に必要な分だけいただくようにしましょう。試食するものなら試食品です。商品や無料サンプルなら商品分。味を調整するなら必要最小限です。 もっと欲しいという本音があったとしても、常識とマナーを重んじて我慢するのが適切です。改めて考えると、無料商品をたくさん入手したところで節約効果は意味が出るはずです。小さな損得のために人としての品位を失ってはいけません。人から品位を奪った野生の猿と同じです。無料で入手できるものがあっても、なすなすせず必要になっていただくようにしましょう。無料で入手できるものがあっても、なすなすせず必要になっていただくようにする。貧乏症を治す30の方法、その12、小さな損得はほぼゼロとして考えよう。貧乏症の人は小さな損得にこだわります。例えば、広告を見かけた時、多くのスーパーの方が一気に安い商品が売っていたとしましょう。少しでも安いものを入手するために、徒歩、自転車、自動車など、努力と時間をかけて買いに行こうとします。手間暇をかけた分だけ物を安く入手できるでしょう。少しでも得をしたい、少しでも損をしたくないという気持ちがあります。もちろん努力は立派です。小さな金額はいえ、お金はお金です。1円であっても節約は節約です。1円の節約を10回繰り返せば10円になり、100回繰り返せば100円になります。しかし、そうは言っても、ただ1円です。小さな損得のために必死で努力するのは場合に合わないでしょう。体力と時間をかけている場合に見合った効果が得られていない状態です。そこである考え方があります。小さな損得や時間をかけて得した金額が小さい場合はほぼゼロと考えます。小さなミスで損した金額が小さい場合もほぼゼロと考えます。現実はゼロではありませんが、あえて大幅に考えていることで小さなことに応じないことが得られるはずです。損得の方が努力の割に小さいが無意に昔という考え方ができるはずです。損得の方が小さいことは後回しにするか無視します。努力や時間をかけたら損得の方が大きいことが着手するのが効率的でしょう。そうすれば小さな金額に応じなくて済むため貧乏症の程度に終わるはずです。結果として余裕のある行動ができるようになります。自分が取り組んでいる節約努力の実態を見直してみてください。節約できる金額が努力と時間の割に合っているのか、遠くのスーパーまで買いに行くことが本当に得なのか、一円高い商品を買うことが本当に損なのか、小さな金額に振り回せないことです。改めて確認すると小さなことを大げさに考えているのかもしれません。努力の割に損得の方が小さいとあれば小さなことに決してしなくなります。小さな損得はほぼゼロとして考える。貧乏症を治す30の方法、その13、貧乏だから安いものを買うのではない、安いものを買うから貧乏になる。貧乏症の人が大好きなもの、それは格安商品です。貧乏症の人にとって安さは正義。貧乏症の人は少しでも安いコーナーを送ると考え、少しでも安い商品を求める傾向があります。というわけで、格安商品になると目を離さないです。お得感が大きく節約にもなるので大きな魅力を感じます。確かに安いものなら出費も小さくて済むでしょう。買い物に失敗しても経済的ダメージを小さく抑えることができます。安いものはお得感もあって心理的な抵抗も小さいので購入しやすい。しかし、ここに落とし穴があります。少し安い程度の商品ならいいですが、格安商品には注意が必要です。一般的に安いものと品質も低くなる傾向があります。というわけで、格安商品の場合、品質も保証も最低限になるでしょう。壊れやすくて直せず、買い直さなければいけなくなります。保証がないものもほとんどです。節約のために安いものを買っていても何度も買い直すことになると同時になります。何より生活の質も低下します。安物ばかりで薄くされた生活では課金が欲しいため、心豊かな充実感が得られなくなります。前向きな気持ちを下がることで、明るい未来を想像しにくい環境になってしまうでしょう。結果として、貧乏になってしまうのです。貧乏だから安いものを買うのではありません。安いものを買うから貧乏になります。節約のために心がけていることが、結果として貧乏を加速させている現実があるようです。貧乏症を治すためには、格安商品に惑わせないことが大切です。長く使いながら質の高いものを購入しましょう。質の高いものは、上下やデザイン性に優れているものが多いため、一気に気分も得られるでしょう。精神的にも満たされ、心や生活まで豊かな生活を実感できるはずです。高機能であったり、十分な保証があったり、など多くのメリットを享受できるでしょう。結果として高品質のものの方が仕事の効率が良くなったり、生活の質が向上したり、精神的な充実感が得られたりします。安いものは理由があるように、高いものも理由があります。高くなったものは大きな価値が期待できます。思い切って高品質のものを買うと、貧乏症から抜け出す機会が得られるはずです。格安商品ならよりかけない。長く使いながら高品質のものを買う。貧乏症を治す30の方法、その14、もったいないという口癖があると貧乏症になります。貧乏症の人によく聞かれる口癖があります。もったいないです。無駄遣いをしている様子を見せると、もったいないという一言で注意します。もったいないという気持ちは大切です。むしろ素晴らしい一言です。もったいないという言葉は惜しい気持ちを表した一言です。無駄をする気持ちは、緑谷に節約精神の務めでもあります。ノーベル賞を受賞した宮城先生の案内、マダイさんももったいないという言葉を推奨しています。もったいないという気持ちを大事にすることで、同時に無駄遣いを中断と同じし、心にも溜まりやすくなります。もちろん必要に応じて、もったいないと言う場合ですが、水には注意してください。もったいないと言い過ぎると、貧乏症になりやすくなります。口臭く、もったいないと言っていると、嫌がらせになっても嫌がらせるように聞こえます。もったいないという口癖があると、その人の前では無駄遣いさえ許されないため、付き合いにくい雰囲気になります。必要に応じて言うではないですが、水には注意した方がいいでしょう。節約精神の心がけても、もったいないという口癖に注意する。貧乏症を治す30の方法、その15、貧乏症の人は長期的な考え方が出ている。貧乏症を治すなら長期的な考え方を取り入れましょう。貧乏症の人はお金に対して長期的な考え方が欠陥していることになります。すぐ効果が感じられないお金の使い方は無駄と考えています。もちろん完全に無駄なお金の使い方もあります。ギャンブルでお金を捨ててしまうと何も残りません。衝動買いで不要な買い物をすればゴミを増やすだけになるでしょう。しかしすぐ効果がない使い方をすることが決めつけるのは想定です。ここで必要なのは長期的な考え方です。時間軸を決めて考えると今までとは違った見方や印象が得られるでしょう。つまり現在だけでなく未来を含めて考えるということです。短期で考えた時に思えても長期で考えた時に役立っているなら無駄はありません。例えば贈り物です。贈り物を贈るだけのお金を失うことですが、長期で考えた時に現在の現状に役立っているなら立派な投資です。これについても同じです。一見すると無駄遣いに思えますが、長期で考えた時に今後の進行を考えることに役立つなら有意な使い方でしょう。読書についても同じです。漫画、短編小説、長編小説。この読んで視野や世界観を広げることは今すぐ役立たなくても余裕や生き方に影響するでしょう。長期的な考え方を意識して本当の価値を見極めてください。長期的な考え方をすると物事の見方、考え方が変わり、受ける印象も変わります。今は無駄に思えても実際は価値があることについては嫌がることはありません。決してすると結局損をすることがあるため貧乏症が現れます。長期的な考え方を意識して本当の価値を見極める。貧乏症を治す30の方法、その16、無駄遣いをしたら後から水をすればいい。教訓、気分転換、すごい作戦。日常生活では無駄遣いをしてしまうことがあります。人に騙されてお金を失ってしまった。レストランで注文を過ぎてしまった。本屋で気になるものを見つけて衝動買いをしてしまった。本屋に買い物をしていると余計なものまで買ってしまった。服屋の店員さんにお勧めされて断りきれなくなり必要ない服まで買ってしまった。うっかり無駄遣いをしてしまった経験は誰でも一度はあるでしょう。悪いはなくても店や失敗は誰でもあります。後から大好きだ、大好きだと思うと複雑な気持ちになり感情の闇に込まれます。しかし、悔しい、情けない、恥ずかしいと余裕をしていては、ますます気分が落ち込む一方です。もし、無駄遣いをしたら、余裕が出そうになります。教訓、気分転換、それ作戦として、後から水をしましょう。本来は最初から水を捨てておけばいいんですが、後から水を捨てても間に合います。事業料を払って生活上の罠を学んで教訓になりました。お金を使ったおかげで心身の疲れや野菜を解消できました。地を見せ、気力を活力を取り戻せ、また明日仕事を頑張れそうです。このように考えると、無駄遣いも無駄ではなくなります。貧乏くさいことをしてしまったと、悔やまなせずに精神衛生上の原因になります。特に心の切り替えとは、しっかり正直に切り替えることです。教訓、気分転換、それ作戦になったかもしれないという衝動の切り替えが重要となるのではなくなったと、いいことと。以上、切り替えが完全にそうだと思い込むようにする。そうすれば、教訓、気分転換、それ作戦の効果も倍増します。無駄遣い貧乏症を治す30の方法、その17、貧乏症の人は生活費により名を出られていない。生活費の中で見落としなしなことがあります。予備費です。貧乏症の人の場合、生活費の中で予備費が設けられていません。食費や服費の予算は設けてあっても、予備費は存在感の薄い感覚で見落とされる傾向があります。予備費は必要ない、必要になった時何とかすればいいと安易に考え考慮に入れていません。そもそも予備費を予算しないことも少なくありません。確かに予備費は絶対必要なものではありません。予備費を設けていなくても、その時の時の使ったり、限度を削ったりすれば、断ることもあります。なんとかなると思えば確かにそうかもしれません。しかし、問題はそこではなく精神面です。予備費を設けておかないと心に余裕がない貧乏症が加速します。日常では予期せぬ出来事が起こることがあります。例えば、冠婚葬祭です。冠婚葬祭では急な出費が必要ない金額も多くです。急に出れば病気になれば医療費がかかるでしょう。出れば病気の程度によっては医療費が落ちない保険ではならないということもあります。こうした時、予備費を設けていないと突然の出来事に困惑します。お金がないと、焦り、自制心を失いやすくなります。想定外の急な出費のため、生活費のやりくりが厳しくなり、決してしやすいのです。これでは貧乏症が加速するのも当然です。こうしたことがないよう、前もって予備費を設けておくのが特策です。予備費の設置は貧乏症の最初の一環です。予備費を設けておくと、急な出来事が発生しても同様が小さくなります。お金の準備ができていると笑っているだけでも安心できます。決してすることがない言葉や愛の言葉になってきます。もちろん予備費は使わないこともあってもいいのです。 今月は作業時なかった。別なことができます。余ったお金は貯蓄に回せばいいでしょう。もしくは予備や趣味などに使うのもいいでしょう。予備を持っておくだけで貧乏症の程度が改善します。必要の分に関わらず予備を持っておくことをお勧めします。必要の分に関わらず生活費の中に予備を持っておく。貧乏症を治す30の方法。その18。貧乏症の人は貯金の目標になるしかない。消費の目標金額も決めておこう。あなたは毎月いくらずつ貯金をしていますか。節約精神のある人は将来のことを考えて貯金の目標金額を決めている人も多いのではないでしょうか。夢を叶えるにはお金が必要です。不足の時代が発生した時もお金が入るようになります。もちろん貯金の目標金額は素晴らしい習慣です。貯金の目標金額を設定しておけばモチベーションが向上してお金を貯めやすくなります。貯金を流す工夫の一環として入っている給料が貯金用のお金を返品している人も多いでしょう。しかし節約だけ考えているとお金を使わない方向に意識がなくなります。貧乏症の人は貯金の目標金額しかありません。貯金の目標金額しかないと節約、減額の意識が強くなりお金に決しやすくなります。そこで貯金の目標金額は別にもう一つ設定しておきたい目標金額があります。消費の目標金額です。消費をしなければいけないという目標金額です。目標金額の範囲なら自由に使ってもよいことにします。例えば消費の目標金額として毎月3万円を設定したとします。できるだけ3万円は消費給料、外食、映画、温泉など自由に楽しむようにします。物価に無駄遣いをしてしまっても消費の目標金額の範囲が良しとします。悔しい気持ちは授業料と考えれば失敗経験もされるでしょう。消費の目標金額を決めておけば商品に対する抵抗感や罪悪感が出るため決心した生活に苦しまれてすみます。同時にお金を使いたいポジティブな気持ちも湧いてくるでしょう。消費の目標金額に届くそうになればもう少し贅沢ができるので自分も許すこともできます。お金を貯めつつ消費を楽しむことができるのです。貯金の目標金額だけでなく消費の目標金額も決めておく。貧乏症を治す30の方法。その19。たまには頑張っている自分に褒美を与えよう。たまには頑張っている自分に褒美を与えましょう。貧乏症の人は自分に褒美という習慣がありません。自分に褒美を与えることがもったいないと思っています。もったいないということは節約精神を流すことですが、面倒には注意です。確かに節約は大切ですが、節約ばかりではここまで進んでいます。ここまで進んでいると心の余裕も失われ、必死になってしまうでしょう。心の消耗の生活ばかりでは何をいきなりにしていいか分かりません。決心した生活ばかりではストレスも多くなります。お金は貯まってもストレスまで貯まってはいけません。負の感情が積み重なっていけばいつか調整してしまうでしょう。そこでご褒美です。頑張っている自分の悩みとして、たまには自分に褒美を与えようではありませんか。ご褒美といえば自分から誰かに与えるものと思いがちですが、自分から自分に与えてもしかありません。誰かに与えてもらうのを待つのではなく、自分で自分に褒美を与えればいい。日頃から仕事を頑張っていながら、たまには自分が優しく変わっても本当に言われることはありません。頑張っている自分のために褒美を与えましょう。例えば、外食です。おしゃれなレストランで大好物を食べれば、一日気分を楽しめるでしょう。気分転換やストレス発散により心地よい食事になるでしょう。美味しい食事によって身心のエネルギーが充電されれば、やる気や元気も湧いて次の目標に向かいやすくなるでしょう。その場でお金が消費されても、心に豊かさを出してくれるなら、優位なお金の使い方です。自分にプレゼントを贈ってみるのも良いアイデアです。前から欲しかったものはありませんか。物欲を爆発させるならこういうことこそチャンスです。服、バッグ、アクセサリーなど欲しかったものを自分にプレゼントすれば頑張った甲斐があったと思えるでしょう。物欲を満たせばまだ頑張ろうという気持ちもあるはずです。旅行に行くのもよし、温泉に行くのもよし、映画を見に行くのもよし、節約節制の秘訣が贅沢さだけではなかなか貧乏症を治せません。お金は貯めてからではなく適度に使うことも大切です。自分の心は気分転換、ストレス発散といった意味だけでなく仕事を振り込みもあります。自分の心を与えて新たな次の節に向かいましょう。たまには自分の心を与えてみる。貧乏症を治す30の方法。その10。お金持ちのイメージするだけで心に余裕がない。貧乏症の人は余裕のあるイメージをしてみましょう。つまりお金持ちのイメージです。バカらしいと思うかもしれません。もちろんまだお金持ちになくても構いません。しかし一度騙されたと思って本気でイメージしてみてください。今すぐお金持ちになるのは難しくてもお金持ちをイメージするだけなら簡単にできるはずです。そんなことは考えられないと思うかもしれませんが、頭の体操や発想力のトレーニングの積み上げができるはずです。お金持ちをイメージすると心に余裕を生むことになります。一旦現実を忘れてお金持ちになったイメージをしてみましょう。偉そうなお金持ちではなく、天と優しいお金持ちをイメージするのがポイントです。できるだけ生々しく具体的に想像してみるといいでしょう。では早速イメージしてみてください。あなたは今お金持ちです。たくさんお金を持っていて、あらゆる不安から解放されています。食べたいものを食べることができ、欲しいものは何でも手に入れることができます。旅行も行きたいところに行きます。多くの人から慕われていて、充実した日々を送っています。何をするも自由な生活を送っているイメージをします。いかがでしょうか。イメージをしているうちに、だんだん心に余裕が生まれてきて、貧乏症の心も消えていくはずです。お金持ちのイメージするだけで心に余裕が生まれます。だんだん簡単な気持ちになり、自然と人が優しくなるでしょう。その気持ちを維持したまま日常生活を送ってみましょう。いつもより人に優しく接することができたり、余裕のある行動を取れたりするはずです。このイメージは現実に近づけることもあります。人生にはイメージしたことは現実化しやすいという法則があります。お金持ちの利用者連動を行っていると、そういう行動に引き寄せられ、いずれ現実になります。将来行動に現れ、行動が現実に影響を及ぼしていくからです。イメージするだけなので損することはありません。貧乏症を注意したいとき、イメージしてみてください。お金持ちをイメージして心に余裕を作る。貧乏症を治す30の方法。その11。大切な人にプレゼントを贈るならば素晴らしい。大切な人に贈り物を贈ってみましょう。贈り物といえば取引先や職場の人間関係に贈り物というイメージがあります。もちろん仕事関係の贈り物も大切ですが、その限りではありません。仕事関係に加わらず大切な人に贈り物を贈りたい。あなたにとって大切な人は誰ですか？親、親友、パートナー、その他お世話になっている先生もいるでしょう。貧乏症の人には贈り物の習慣がない傾向があります。貧乏症の人にとって贈り物はその姿の行為と思うかもしれません。確かに出勤の手間も必要です。贈り物を贈っても自分にメリットがない場合もあります。贈り物にお金を使っても意味がない、価値があるんじゃないと思う人も多いのではないでしょうか。しかし贈り物は無駄な行為になりません。贈り物は物を通して気持ちを表すための手段です。贈り物を贈ることで気持ちが見える形で相手に伝わるのでよりインパクトがあります。自分で贈り物をすると感謝の心が伝わりやすくなり、人遣いが深まりやすいのです。大切な人がいるならチャンスを見せて贈り物を贈ってみましょう。例えば誕生日プレゼントです。大切な人の誕生日には自分でプレゼントを買って送ってみます。自分を切って送るプレゼントは愛情表現の一つ。花束を添えてサプライズで送ってみるときっと愛情を感動させることができるはずです。愛する人がいるならバレンタインデーやクリスマスに記念の贈り物を送ってみるのもいいでしょう。いつもありがとうという一言と一緒にプレゼントを送るとますます愛情が深まっていい思い出になるはずです。お世話になっている人がいるなら季節の変わり目の中にはお世話を送るのもいいでしょう。ちょっとしたものであっても優しい気遣いに相手は喜んでくれるでしょう。贈り物を贈るきっかけは自由です。愛情表現として贈り物を贈るのもよし、日頃の感謝の気持ちとして贈り物を贈るのもよし、以前の恩返しとして贈り物を贈るのもよし、大切な贈り物は決して必要に奮発した方がますます喜ばれるでしょう。節約のための生活では心が広くなりません。貧乏であっても貧乏症になってはいけません。大切な人には仕事関係、その感情を忘れて贈り物を贈りたい。純粋な気持ちで贈り物を贈るときあなたのサービス精神が養われ心が広くなります。大切な人にプレゼントを贈るならば素晴らしいのです。仕事関係、その感情に関わらず大切な人には純粋な気持ちで贈り物を贈る。貧乏症を治す30の方法。その12。募集や贈り物ができると人遣いの女さない。日常生活では金額設定で余裕があります。例えば募集です。就職祝い、結婚祝い、出産祝いでは主婦の気持ちを含んで出しますが、金額で余裕です。少し多めに渡そうかなと思いつつも、少しでも安く済ませたいという気持ちもあって、判断に苦しむことがあります。お世話やお給料の場面でも迷うことがあります。贈り物には値段は高いけど小さいものもあれば、値段は安いけど大きいものもあり、確かようです。相談を基準に考えつつも、今後の人間関係を考えるとやはり悩みやすい場面でしょう。お世話になっているから良いものを贈りたいと思いつつも安くてもいいかなという気持ちもあります。こうした貧乏症の人は決まって安い方をやります。節約になるからもったいないからという案には理由で切ってしまいます。出費を最小限に抑えようとして出し惜しみするのです。しかし、往々にして、ケチと相手に触ります。金額や内容など、程度の低いものを受けると相談を知っている相手に向かいます。ケチと折半の贈り物の印象が悪くなります。ケチられたな。金額を削られたな。大切に思われていないのかな。思わなく以上、損に残りもなく、人遣いのものされてしまうのです。貧乏症を治したければ、効果の方を選ぶのが得策です。印象はわずかな金額の代償で変わります。ケチと思われて印象を下げるから、気前が良いと思われて印象を上げた方が下手です。奮発してくれたのなら、素敵なものだと喜ばれるに違いありません。余計な身を張る必要はありませんが、普段の世話になっている人なら、感謝の気持ちを少し上乗せしても損はないはずです。出費は増えたとしても、実際は見るだけでしょう。どうしと考えれば、後から回収できるはずです。余分に増えた出費は人遣いのように変わります。これからもよろしくお願いしますという気持ちを考えれば、少し高いくらいが整い、奮発した印象の相手に触ると、根性につながったり、人間関係の成り立ちになったり、など、間接的に効果が得られます。出費は増えても、長期で考えると、損より一本の方が大きくなります。ご主人や贈り物に迷った時、効果の方を選んでおく方が、後々の人間関係は良好です。ご主人や贈り物に迷ったら、高い方を選ぶ。貧乏症を治す30の方法。その13。貧乏症の人は、おもてなしの精神が欠けている。たまにお世話になっている人に接待してはいかがですか？おもてなしです。貧乏症の人は、おもてなしの精神が欠けているなら、おもてなしの精神が欠けているなら、改めて意識しておくといいでしょう。確かに余計な出費かもしれません。飲食にお金を使っても、一時的な満足感、満足感が得られるだけ。物や形を教えることではありません。もっと安い食事で済ませることもできるでしょう。わざわざ接待をしなくても、人間関係を続けることは可能でしょう。 食事代がもったいない、人によるなんて持ってのことだと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、その考え方こそ、貧乏症です。節約一辺倒では貧乏症は治りません。節約精神も大事ですが、節約ばかりでは心が必要になります。もったいない、無駄遣いになるという考えに執着していては、決して自殺性ではなりません。そこで必要なのは、おもてなしの精神です。お世話になっている人をもてなす習慣を取り入れたい。いつもお世話になっている人には日頃の感謝を込めて、頼んだおもてなしをしましょう。例えば、レストランに招待して日頃の感謝を込めて食事を踊ります。カジュアルなレストランもいいですが、当該のレストランの方がもてなしの場としてふさわしいでしょう。ありがとうと、伝えるだけでもいいですが、改めて場を設けた方がより感謝の気持ちも伝わりやすくなります。雰囲気の良いレストランなら会話も弾みやすく、印象が心地よい時間を送れるはずです。レストランが美しいなら手料理を振る舞うのも悪くありません。お世話になっている人を自宅に招いて、パーティー形式で手料理を振る舞うと、みんなで皆さんに楽しめるでしょう。少し食事は変わりますが、人間関係を円滑にする有意なお金の使い方です。何かもらってないわけではありませんが、思い出したり、人口を考えたりします。おもてなしは頻繁ではなく、時々で構いません。年に数回程度で十分です。季節の折や国の良いタイミングに招待するといいでしょう。少なくとも思い出として料理に残るので、無駄な出費はありません。おもてなしの精神の心がけることで、貧乏症も治っていくのです。お世話になっている人がいれば、頼んだおもてなしをする。貧乏見返りを求めた行動をすると、きつい結果に対象が出てしまう。貧乏症の人は見返りを求めた行動を目指します。自分が利益を得たいから相手と接する。困っている人がいれば見返りを求めて出す。自分が優しくされたから相手に優しくする。貧乏症の人は少しでも得したい気持ちがあるため、見返りを求めた行動の習慣になっていることがあります。本人には言わないのかもしれませんが、人間関係の悪影響を出す可能性があるため、注意したい習慣です。確かに見返りを求めることが必要な場面もあります。例えば、ビジネスです。商業活動では、ビル&テイクによって成り立っています。見返りを求めた場合は、それに応じた商品やサービスを受けます。もちろん、バイヤーは職場はいけませんが、ビル&テイクは商業活動の基本です。見返りを求めた内容になると、ビジネスも成り立たなくなります。しかし、ビジネスでは良くても、プライベートで見返りを求めるのは良くありません。プライベートの人間関係で見返りを求めた行動をすると、きつい結果に対象が出てしまいます。見返りを求めた協力は本当の協力ではありません。表向きは親切に見えても、実際は腹の理由が隠されています。見返りを求めた優しさは本当の優しさではありません。表向きは優しそうに見えても、実際は自分勝手です。見返りを求めていることが触った瞬間、相手はそういうことだったのですね、と感じするでしょう。相手は警戒して逃げていくに違いません。見返りを求めた行動には注意しましょう。見返りの場合を考えていると、いつかしっかりしておきます。大切なのは純粋な気持ちです。自分が利益を得たから相手と接するのではありません。相手のためになりたいという純粋な気持ちで接します。困っている人がいれば見返りを求めて助けるのではありません。相手が心配という純粋な気持ちで助けます。自分が優しくされたから相手に優しくするのではありません。もっと仲良くなりたいという純粋な気持ちで優しくします。見返りを求めた行動をやめると貧乏症の心も消えて人間関係が成り立つになります。見返りを求めた行動をやめて純粋な気持ちで接するようにする。貧乏症を治す30の方法、その15。一年半の間はスマートと言いたくなら。貧乏症の人にありがちな習慣、それは一年半の間です。例えばみんなで一緒に食べる料理を注文した場合です。それぞれが自分の分を取り分けて食べる食事は相手の際に割り勘をすることになるでしょう。この貧乏症の人は一年半の割り勘をしようとする傾向があります。もちろん割り勘をする場合にはですが、一年半には注意が必要です。確かに一年半で割り勘をした方が、公平で丁寧な印象を悪くなります。正確に割り切ればお金の金銭的反応が高いような想定です。お金の比べを防ぐと思われますが、現実は少し違います。本人に割り勘なくても一年半の割り勘がスマートと言いたいならです。一年半まで正確に計算して割り切るのは心の中の様子に見えます。テーブルの上に小銭を出したら様子は食事の心地を良いものとなります。もし小銭がなくなければ両替が必要です。仲間で両替をすると余計な手間になって面倒でしょう。両替のために一時点の余力と店は迷惑をかけてしまいます。一年半の割り勘が金銭的には公平であっても余計な余力が発生するためスマートではないのです。したがって貧乏症を治すなら1年単位の両替は2人の正解です。デートなら男性が連絡機関もしくは大人に関しておくといいでしょう。絶対な招待者側は連絡機関するのが一般的です。仲間同士の食事会でみんなの価値が同じなら大人の場合がいいでしょう。細かいことは気にしない方が会計が楽になります。雰囲気が良いなら大人も悪くありません。今回は自分が多い1回が多くてもらうなら大人で公平になるでしょう。次に約束にもないので一石二鳥です。割り勘の正解は状況によって異なりますが少なくとも1年単位の割り勘は避けておくのが何です。1年単位の割り勘をやめる。貧乏症を治す30の方法、その16。貧乏症の人は不要になったものでも捨てられない。貧乏症の人は物が捨てられない特徴があります。単に捨てられないだけではありません。不要になったものでも捨てられないのが特徴です。確かに物を大切にする姿勢は大切です。むしろ心が大切です。お金を失ったものなら最後まで使い切りたい気持ちもあるでしょう。もったいない、まだ使えるという気持ちは節約の魅力の一つです。ギリギリまで使い続けるのは素晴らしい節約精神です。修理やメンテナンスをすれば資産価値をある程度まで回復できることもあるでしょう。人生を共に過ごした時間が長ければ長いほど愛着が出て精神になります。思い出がたくさん詰まったものなら古くても壊れていても大事に持ち続けたいと思うのは当然の人情です。しかしもったいないとはいえ限度があります。貧乏症の人には不要になったものでも使えない習慣がありますボロボロでないタイプでもまだ大丈夫と使い続ける。壊れた方ももったいないとずっと保管しておく。動かなくなった方でも思い出が詰まっているからという理由で捨てないでおく。こうした状態となるともったいないとはいえ限度を超えています。物を捨てずに取っておいたところでしかありません。物を捨てない状況が続くと手が遠くなります。再生処理をせずに続けていると身だしなみが忙しくなるでしょう。使用頻度が一定数を超えると汗や肌が多くなって不衛生です。壊れた針を使っていると手が事故の原因になります。壊れた針を使っていると出荷や安全に発展する可能性もあります。物を大切にする精神は素晴らしいですが、肩に執着していると行動のフットワークも悪くなります。物を捨てる習慣を見つけましょう。不要になったものは潔くする。物としての需要を迎えたら欲しい気持ちを踏まえたら潔くすることも大切です。消耗品である限り、いつか物としての需要を迎えます。たとえ思い出が詰まっているものであっても思い切って捨てた方がいい場合があります。今でありなどと感謝すれば手放しやすくなるでしょう。一度捨てるのが心苦しいなら不自由な捨てやすいのではないでしょうか。物を捨てることは幸運の余分作用があります。不要なものを捨てると物理的な非生産ができて必要とします。捨てたら新しいものを手に入れやすくなります。部屋に余裕ができることで気持ちも余裕ができるでしょう。生活が悪くなった分だけ心も悪くなります。持ち物があれば掃除の手間を取って快適です。身も心も悪くなれば行動力が出てくるようになるでしょう。新たにあって空港の名実が執着心から解放され不要になったものを捨てやすくなるはずです。不要になったものはもったいないと思っても潔くする。貧乏症を治す30の方法、その17。いつか使うかもしれないと思うものに限っていつまでも使わない。いつか使うかもしれない。そう思って物を取っておこうとするのは貧乏症の人になる習慣の一つです。小さな損得に執着する気持ちがあると念のため物を取っておきたくなります。スーパーのレジ袋を物を割ったペットという想像について言う調味料。こうしたものをいつか使うかもしれないと思って取っておこうとします。確かに保管しておけば新しく買わなくて済むため経済的です。考え方によっては物を大切に扱う習慣とも言えるでしょう。保管しておけば本当にいつか役立つ気になってくるかもしれません。しかし、ここに落としながらあります。往々にしていつか使うかもしれないと思うものに限っていつまでも使われません。作業がはっきりしているのはですが、はっきりしないものはずっと出番がありません。いつか使うかもしれないものを取っているとどんどん生活が貧乏くさくなります。仮に必要な面がなきゃとしても保管していることを忘れているのが出番です。作業がはっきりしないもののために貴重な部屋のスペースが占有されている状態です。気づくといつか使うかもしれないもので部屋が溢れているようです。貧乏症を治したいならいつか使うかもしれないという気持ちに注意してください。いつか使うかもしれないと思っても具体的に予定が決まっていないなら潔く始めるのが得策です。もし必要ならその時使っても間に合うでしょう。無理やりレジ袋を作業に行くと身の袋を買って使った方が良いです。ペットボトルは自分が持っておくより利用したくなった方が良いことになります。調理料も中途半端なので内容するより金と本体を購入して使った方が安全な安心です。どうしても取っておきたいなら必要最低限にしておきましょう。いつか使うかもしれないという気持ちは大切ですが執着するのも問題なのです。貧乏症の人はチャンスを掴む場面になります。チャンスを得ないのはお金を出し惜しんでいるからです。もったいない。お金は出したくない。お金をかからないことで何とかしたい。お金を大切にする姿勢はいいのですが、出張するってだけではなかなかチャンスがつかめません。チャンスを掴むためにはお金が必要な場面があります。例えば仕事の大型契約です。何もしないで大型契約が取れるなら誰も利用しません。絶対に国民のない交際費を抑えながら取引先との信頼関係を積み重ねていくことで大型契約を結ぶチャンスがあります。仕事に必要な勉強にもお金がかかります。インターネットを使ったり、図書館で本を借りたりなどお金をかけないで勉強することもできますが、限界もあります。仕事に必要な本は借りるようになった方が何かと便利です。しっかり能力を身につけたならきちんと学校や教室に通った方が身につきやすいでしょう。書籍代や授業料の能力の向上にお金を使っていくことで、ゆくゆく初級、初心のチャンスがあります。このチャンスを掴むためにもお金が必要です。出張制限していると、恋は進展しません。費用を安く済ませることは可能ですが、恋の可能性も制限されます。食事代、洋服代、チケット代、プレゼント代、少な人のために投資することで、得ない上位のチャンスがあります。チャンスを掴むためにはお金が必要です。チャンスには金額があって、目に見えない値段がついています。具体的な金額はチャンスの種類によって異なりますが、少なくともお金を出さなければなりません。お金を出し惜しんでいると、貴重なチャンスまで失うことになります。世の中を見てください。 大きなチャンスを得ている人は必ずそのプロセスの途中でお金を使っているはずです。お金を使ったらチャンスを掴むこともできているのです。お金をかけたところで結果が出るとは限りませんが、お金をかけなければ確実に結果は出ません。普段は節約教室の大事な場面では惜しみなくお金を使うことです。結果として人生のチャンスを掴んでいきます。大切な場面ではチャンスを掴むためにお金を使う。貧乏症を治す30の方法、その19。貧乏症の人は距離を置く。正しい金銭感覚を見つけた人と接するようにする。知り合い貧乏症の人がいれば距離を置く方がいいでしょう。貧乏症の人にはお金に執着している独特の行動パターンがあります。無料になさしている小さな金額に由来、正確な割り勘を要求するなどです。他人の行動は自然と自分も影響を受けます。貧乏症を難しにしている相手を見ているとそれが普通に感じてきて自分の感覚までおかしくなります。貧乏症の振る舞いが当然のように感じてくるから怖い。以下、自分が貧乏症を治したくても貧乏症の人と付き合っている限り改善するのは難しいでしょう。そのため貧乏症の人とは距離を置きできるだけ悪影響を抑えておくのが特策です。もちろん手の際ではなくあくまで距離を置く程度です。人間関係は楽しながら付き合う人や深さを調整するだけで構いません。一方、正しい金銭感覚を見つけた人と付き合うようにしましょう。あなたの周りに正しい金銭感覚を見つけた人はいませんか。節約を行うべきも、恋も、自己投資、金銭感覚にお金を使っている人です。上手にお金をコントロールしている人と言い換えてもいいでしょう。つまり、お金を払うだけではなく、上手に使っている人です。人と付き合うなら、できるだけ正しい金銭感覚を見つける人と接するのがいいでしょう。正しい金銭感覚を見つける人と付き合うのは、優秀な家庭教師が学んでいるようなものです。その人の態度や心を通して、正しい金銭感覚を学びます。言葉で教わるより、実際に様子を見た方が、早く確実に学べるでしょう。時には、あなたの正しいアドバイスをしてくれるはずです。貧乏症からの卒業を早くならしてくれるでしょう。そして、豊かな人生の実現が加速します。できるだけ、公益を受ける人と付き合った方が、自分の場面になります。人と付き合うは自由です。自由だからこそ、きちんと意識してコントロールすることが大切です。付き合う人のやり方は、人生のやり方と同じくらい重要です。できるだけ、正しい人と付き合った方が、あなたの場面になります。貧乏症の人は、距離を置き、正しい金銭感覚を見つけた人と接するようにする。貧乏症を治す30の方法、その30。心が大きいから寄付をするのではない。寄付をするから心が大きくなる。支援者や団体があれば寄付をしてみませんか。寄付は人の仕事を助けるためにお金や品物を無償で提供することを言います。自分は貧乏症。自分は心の小さい人間。人を思いやる気持ちにならない。そう思う人と寄付をする価値があります。寄付といえば経済的に余裕のある人が行うものと思われがちです。確かにお金がないと寄付をしたくてもできません。無償でお金を提供するわけですから、一定の経済力がないと難しい場合もあります。寄付は有害ですが、まとまった金額であれば意外な印象もあるかもしれません。しかし、寄付はお金持ちだけがするものと思っていない場合です。支援者や気持ちがあれば経済事情に関わらず誰でも寄付ができます。もちろん経済的に裕福でなくても寄付は歓迎されます。寄付は大きな金額である必要はなく、小さな金額で十分です。小さな金額でも寄付は寄付です。大切なのは寄付という行為そのものです。寄付は正しい取り組みです。寄付することを大切にすれば、同時に皆さんと忘れることができます。時には、支援者や団体に寄付することで相手の喜び、自分の心も現れます。お金を持っているだけでは精神安定剤にしかなりませんが、寄付をすれば世の中に役立てることができます。間接的ではありますが、寄付を通して社会参加ができ、人類と社会の発展に貢献できます。寄付は見返りを求めず、純粋に支援者や気持ちがないとできません。だからこそ、心に訴えかける力があります。心が大きいから寄付をするのではありません。寄付をすれば心が大きくなるのです。貧乏症の人にとって寄付は何の高い挑戦かもしれませんが、だからこそ価値があります。純粋に支援者や気持ちを大切にして寄付をしてみませんか。無理に寄付をする必要はありませんが、少ない金額で十分です。貧乏症の気持ちを振り払って、純粋に自分が支援者や団体に寄付をするだけです。寄付に抵抗があるなら、税制上の優遇になれる寄付なら取り組みやすいでしょう。例えば、ふるさと税なら寄付金が十分で所得税の控除の対象になります。自分のメリットがあるので、寄付の一歩として取り組みやすいはずです。支援者や団体があれば、純粋な気持ちで寄付をする。貧乏症を治す30の方法、まとめ、その1、貧乏症の意味を確認する、その2、貧乏症であることを自慢しない、その3、お金に対する執着を増やし、大切なところにはきちんとお金を使う、その4、貧乏症を治すときの最重要ポイントを意識する、その5、収入を増やして経済的な余裕をする、その6、収入を増やしてもギャンブルには手を出さないようにする、その7、少しでも貯金を増やして心の余裕を作っておく、その8、貧乏症と節約を混同せず区別する、その9、貧乏症を治しつつも引き続き節約精神は心がける、その10、貧乏症を治そうとして浪費にならないように注意する、その11、無料で入手できるものがあってもガスなく必要になっていただくようにする、その12、小さな損得は心得として考える、その13、格安商品ばかりを買えない、長く使いながら高品質のものを買う、その14、節約精神の心がけつももったいないという基準に注意する。その15、長期的な考え方を意識して本当の価値を見極める。その16、無駄遣いをしたら、よく気分転換、創意作戦として後から意味付けをする。その17、必要の分に関わらず生活費の中に余裕を設けておく。その18、貯金の目標金額だけでなく、消費の目標金額も決めておく。その19、ためには自分に誇りを与えてみる。その20、お金持ちを明示して心に余裕を作る。その21、仕事関係、損得感情に関わらず大切な人には純粋な気持ちで贈り物を贈る。その12、ご趣味や贈り物に迷ったら高い方を選ぶ。その13、お世話になっている人がいればためにはおもてなしをする。その14、見返りを求めた行動をやめて純粋な気持ちで接するようにする。その15、意見単位を曖昧にやる。その16、不要になったものはもったいないと思っても潔く捨てる。その17、いささかもしれないものであっても、作業でなきにしないなら、いさよく捨ててしまう。その18、大切な面ではチャンスをつかむためにお金を使う。その19、貧乏症の人は距離を置き、正しい金銭感覚を見つけた人と接するようにする。その30、支援者や団体があれば、純粋な気持ちで寄付をする。